LFC 命を守るキャンペーン、つなぐ、伝える、マイクから。
皆さんこんにちは、石田久子です。命を守るために普段から必要な心がけを繰り返しご紹介している RFC 命を守るキャンペーン、つなぐ、伝える、マイクから。今週お送りするのは健康です。福島県では肥満の人が増えるにつれ、糖尿病にかかる方も増える傾向にあります。今月も糖尿病についてお送りします。お話は公立大学法人福島県立医科大学糖尿病内分泌代謝内科学講座、島袋道夫先生です。 RFC 命を守るキャンペーン、つなぐ、伝える、マイクから。この番組はリオンドールの提供でお送りします。島袋先生、福島県内の糖尿病の状況というのはどのようになっていますでしょうか。
福島県内では糖尿病の患者さんは全国と同じように戦後50年、60年の間にかなり増えてきています。特に福島県では肥満の患者さんが震災の前から多かったわけですが、肥満で起こる糖尿病というのが大体7割から8割ぐらいいらっしゃるんですが、それが震災後にですね、特にその肥満が増えたことによって増加しています。その糖尿病の患者さんが全国と比べて大変多いということが一つの特徴です。もう一つの特徴は、肥満があって起こる糖尿病の患者さんがですね、なかなか治療をされない方が増えているということで、治療がなされないために起こる合併症が増えるということも問題になっていると思います。
糖尿病をまず患っているということを自分で自覚することができないというお話、先月伺いましたけれども、糖尿病と分かった後も治療を受けないでいるというのはどういったことが考えられますでしょうか。
分かった後に治療を受けないということですが、その理由はおそらく2つありまして、1つは糖尿病というものに対してですね、様々な自分なりの情報がおありだと思うんですけど、自己流の治療をしてしまって、正しい治療を受けてないということがまず1つ考えられます。もう一つは、福島県は非常に土地が広いですので、なかなか受診することが大変だということで、医師あるいは病院にかからないということと、この2つが考えられるのではないかと思っています。
治療を行わないでおくと合併症を引き起こすということにつながるんですよね。
その通りです。
この合併症なんですけれども、本当にいろいろあるということは先月も伺いましたが、例えばなんですけれども、こういったことが起こってくるということを教えていただけませんか。
急性の合併症と慢性の合併症があるとお話しましたが、急性の合併症の場合は、血糖が400、500と上がったときに意識障害を起こしてですね、病院に担ぎ込まれるということがあると思うんですけど、そういう患者さんが若い人でも大変多いということが一つの特徴だと思います。
若い方でもですか。
その通りです。若い方で20代30代で糖尿病になることが少ないと言いましたけど、いらっしゃらないわけではなくて、ある一定の数いらっしゃいます。で、問題はそういう方々が、自分は若いから糖尿病ではないはずだと決めつけてですね、病院に行かないんですね。それでギリギリまで治療しないことで、もう最終的にはもう救急車で運び込まれるということがかなり、見られると思います。2つ目の問題としてはですね、慢性合併症なんですが、特に多いのがしびれ、網膜症、目ですね、それから腎症、腎臓病、この3つが三大合併症と呼ばれています。このいずれもがですね、10年から20年かけて起こってくるわけですが、糖尿病の腎症による透析導入というものが全国平均ではおよそ 42% 程度と言われているんですが、糖尿病の腎症がですね、実は福島県はこれが 52% ということで、糖尿病の腎臓による透析がですね、もう全国でもダントツに多いということが分かっています。
これを防ぐためにも心がけることということを知っておきたいのですけれども、まず糖尿病にかからないために私たちができること、食事面から考えるとどんなことがありますでしょうか。
はい、やはり糖尿病にならない食事というものは、一般的には肥満になりにくい食事ということになります。すなわち3回の食事を、和食を中心とした食事をですね、3回、定期的に摂るということと、あと間食ですね、清涼飲料水とかお菓子を まあ、できるだけ減らすということがまず大事かなと思います。
運動の面からはいかがでしょうか。
糖尿病にならないための運動というのは大切なことは継続しているということです。例えば1週間に1回や2回の運動というのは大変足りないんですね。一方で毎日ですね、例えば1キロ歩く程度、1000歩歩く程度、これだけでもだいぶ変わってきますので、毎日どこかで、運動を取り入れるということを心がけるといいと思います。
食事にしても運動にしても急激に何かをというわけではなく、毎日の継続で変わってくるわけですか。
はい、その通りです。糖尿病は生活習慣病の代表的なものでして、まさに生活習慣で起こりやすくなります。まあ、このことによって糖尿病になることを防ぐことができます。ただ一方で生活習慣と関わらない糖尿病もありますので、まあ、このあたりはですね、はい、検診あるいは医師に相談しながら、生活習慣に関わる糖尿病患者さんはぜひ生活習慣を見直していただきたいし、そうでない場合はですね、しっかり病院のお医者さんに相談して治療していくということが大切だと思います。
また糖尿病と歯周病の関係というものも耳にしたことがあるのですが、この点について先生お話しいただけますでしょうか。
はい、糖尿病というのは血糖が上がる病気ですね。それで血糖が上がると菌が繁殖するしやすくなるんですね。
はい、
菌が繁殖しやすい場所っていうのは実は口腔内、歯の周囲なんですね。それから次に多いのが気管支肺、まあ、外界に接している部分、それから皮膚なんですけど、特に歯周病、歯は血糖が高くなることが続くとですね、起こりやすくなると言われてまして、治療が十分ではない糖尿病患者さんのおそらく6割か7割ぐらいは歯周病があると考えられています。
糖尿病を考えたときには何か一つというわけではなく、体全体で考えていかなければいけない問題になるんですね。
はい、その通りです。全身の血糖が上がるわけですので、体全体を考えながら治療する、あるいは生活習慣を見直すということが大切になります。
先生、最後になりますが、ラジオをお聞きの皆様にお伝えしたいことを一言でお願いいたします。
はい、糖尿病というのは検診を受けていれば必ず防げますし、その治療で合併症を防ぐこともできます。ぜひ検診を受けて、皆さんの自分の生活を見直していただければと思います。
先月そして今月2回にわたって糖尿病についてお話を伺いました。島袋先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今月も糖尿病についてお話を伺いました。公立大学法人福島県立医科大学糖尿病内分泌代謝内科学講座、島袋道夫先生でした。来週のこの時間は福テレコラボをお送りします。 RFC 命を守るキャンペーン、つなぐ伝えるマイクから、この番組はリオンドールの提供でお送りしました。